ばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。3月の半ばまでそろそろ来ようというところですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。3月中旬ということで、もう学校とかもう何年も行ってないので、そういうスケジュールわからないですけど、春休みとかね、満喫してる人もいるかもしれませんし、あるいは卒業式のシーズンでもあるわけでしょ。そういう意味で、まあね、別れの季節真っ只中だったり、あるいは、それを経て卒業旅行なんかね、大学生だったり高校生だったりすると、行くよっていう人もいるかもしれません。なんかこう面倒だなと思ってもね、そういうことイベントごとなんとなくね付き合いでやっとくと、なんか振り返ると、ああ行ってよかったなと思うこともあるのでね、やってみるのも一興かもしれません。私の方はと言いますと、なんかもうそういう、切ない季節とは裏腹に、全く世知辛い話で恐縮なんですけど、確定申告がやっと私の方での任務が完了させまして、いやー、税理士さん、お世話になってる人へ資料等々を持ってって、お願いしますっていうのもね済ませて、だいぶ経ったんですけれども、これ去年も多分同じことを言ってると思うので、それは検証しないでほしいんですが、自分の資料をまとめてて、まあいろいろこう領収書だったり、なんかこう使ったものとかをですね、いろいろまとめて持っていく必要があるんですけども、Amazon 問題ね。やっぱり仕事で言うと、電子書籍とかをね、こう仕事の資料で買う機会が本当に増えて、結構管理がねしやすくて、 iPad とか、まあ、なんなら iPhone でも見れるっていうんで、Amazon Kindle ですか、買う機会が本当増えて、でクレジットカード決済するじゃないですか。でクレジットカードの明細を見るとですね、 Amazon としか書いてないんですよ。これをどうするかっていう、ところで、で、Amazon のホームページから、じゃあなんかこう、領収書、を印刷しようとすると、いちいちこう、注文ごとに印刷しなければならなくて、これがめんどくさくてね、結構そういう時間使いましたね。Amazon、ほんといい会社だと思ってます。本当にね、お世話になってます。もうもちろん Amazon プライムですし、ガンガン使ってますけれども、そこね、なんかアマゾンらしからないというか、なんか事情があるのかなっていう気はするんですけど、なんかね、ここどうにかなりませんかねっていうのが毎年の思いですね。そんなところですかね。もう春もうすぐ来ると思うので、寒いのがどんどんどんどん減っていけばいいかなと思ってますけれども。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。ムビログ。このコーナーは私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます。今回取り上げる作品はこちらです。ファーストマン。この映画2018年に公開されたアメリカ映画で、尺は141分、ちょっと長めですね。私は IMAX2D の IMAX で見ました。監督はデイミアン・チャゼル。なんか前デミアン・チャゼルとか言ってた気がしますけれども、デイミアン・チャゼルさん、1985年生まれの34歳。いや、こう書いてみると本当に若いですね、この人は。その監督として、でもうすでにアカデミー賞では監督賞を、これまでにララランドで取ってますね。その時取ったのが32歳で最年少。いや、若き天才とよく呼ばれますけれども、でこの人は、ララランドの前作のセッションありましたね、ウィップラッシュという現代でしたが、でまあ、世界的に有名になって、その前作もね、結構映画界では評判だったらしいですけれども、まあそこからまあ順風満帆なキャリアを築いていって、まあでも彼はそもそもハーバード出身で、その時点からね、すごい人は昔からすごいなっていうか、でお父様はウィキペディアによるとプリンストン大学の教授で、お母さんもまた大学の先生っていう、こういう話を読んだり聞いたりすると、いわゆる文化資本の差っていうかね、そういうものを感じますよね。文化資本っていうのは、つまり生まれの経済的な格差とかだけではなくて、生まれが、生まれない、その育った環境がもたらすカルチャーの差的なね、親御さんなり何なりが〇〇の分野に詳しくてとかで、その結果家にその情報が書いた本だったり、あるいは CD とかがたくさん、レコードが家にあってとか、何々の知り合いが何々さんだからそれに紹介してもらってとか、それがこう、その資本の差が将来のキャリアなり人生を形成していって影響を与えるから、それがいろいろ是正が必要なんじゃないかみたいな話がありますけれども、それをやっぱりね、アメリカの こういうエリートを眺めていると文化資本という言葉を感じざるを得ないですよね。私の文化資本って考えると、まあ、親は結構音楽とかロックミュージック好きだったので CD たくさんあったんですけど、私はそれを主にあのモンスターファームっていうゲームで使っていてですね、モンスターファームっていうのはあの昔あったゲームなんですけど、音楽なり何なりの CD を入れるとそれに まつまるんだかなんだか知んないけど CD に、固有のその CD を入れると特定のモンスターが出てきて、それを育てて戦わせて、なんか頑張っていくっていうゲームでね、もうあれに片っ端から突っ込んでってこのジャケットはドラゴンが出るから覚えておこうみたいなよくやってましたけどもね。あとはそのグルメ系漫画がたくさんあったんでね、おいしんぼとかクッキングパパとかザ・シェフとか味一問目とかね、翔太の寿司とかね、この辺は詳しいですね。それに何の意味があるのか分かんないですけど、大体僕がなんか知ったようなグルメ知識を言ったらこの辺から来てるものでね、これを読んでる人だとね話通じるのは早いと思うんですね、まあ、それはどうでもいいとして、ファーストマン原作がありまして、ジェイムズ・アール・ハンセンさんという人が書いたファーストマン、初めて月に降り立った男、ニール・アームストロングの人生という伝記らしいんですけれども、すいません、これは読んでませんけれども、これが原作としてあると。で、キャストを簡単に紹介すると、主演はライアン・ゴズリングさん。ララランドも出てましたし、そもそもはあのディズニーチャンネルのとある番組の子役出身で、同期は、その頃の同期は、ジャスティン・ティンバーレイク、ブリトニー・スピアーズ、クリスティーナ・アギレラというね、とんでもない同期たちと共にね、キャリアを築いていって、すごい素晴らしい俳優さんになりましたけれども、まあなんか、本当この映画特にそうですけど、深刻そうな顔がね、今一番似合う人というか、なんかそういう暗い雰囲気がとてもあっていい俳優さんですよね。かと思えばナイスガイズっていう映画もありましたが、あれもすごい面白くてちょっとコミカルなのもできるっていうね、ほんと多彩な今引く手あまたな人ですよね。で、そのライアン・ゴズリングさんが演じる人の奥さん、妻を演じるのがクレア・フォイという人で、この人は全然知らなかったんですが、ザ・クラウンっていうネットフリックスのドラマで評価されて、いるそうです。で、どんな評価をこの映画が受けたかというと、アカデミー賞、先日のアカデミー賞では視覚効果賞を、ゲットしました。一方で作品賞や監督賞や主要系のノミネートも全然されなくてですね、技術系で結構評価されて、いくつかノミネートがあったみたいな感じですね。だから結構それの意味ではアカデミー賞に無視されてるというかね、評価されなかったんでしょうかね。で、興行収入的には日本では全然ヒットしてないですよね。結構、上映状況を見ているとすぐ割と、IMAX でもやってましたけれども、アクアマンとか公開されたり、その後の IMAX 使うようなボヘミアン・ラプソディがね、まだまだそういうところ占めてたりして、すぐ小さいスクリーンに行っちゃったりで、アメリカをはじめとする世界的にもですね、大ヒットとは言い難い状況らしくてですね、まあちょっとララランドとは違う結果になりつつあるというような状況です。あらすじを簡単に紹介したいと思います。この映画は、まあ、皆さんご存知かもしれませんが、実話を元にした物語です。主人公はニール・アームストロングという実在の人、まあ、アポロ11号で人類史上初めて月に降り立った人です。それが1969年、あの名言ね、あの一人の人間にとってはなんとかだが、人類にとってはなんとかだなんとかだっていうあの人ですね。で、まあ彼を中心にして60年代のアメリカ、そして NASA の活動が描かれています。で、60年代アメリカっていうのは、まあ冷戦の最中で、ロシア、当時ソ連との宇宙開発競争によってですね、そのまあ冷戦もあるんだけれども、宇宙で何ができるかで、こう国の、大きさ力を示すという、示し合って争う時代があってですね、ロケットを飛ばせるかどうか、そしてそこに人を乗せられるかどうか、友人かどうかとか、そしてまあアポロで言えば月行けるかどうか、それ友人で行けるかどうかみたいなことで、こう、ソ連とアメリカが争っていた時代があったと。で、この映画では、主人公ニール・アームストロングさんが宇宙飛行士になるまでと、そして、ジェミニ計画っていう60年代中盤のアポロ計画の前段階の準備の計画、なんかこう船同士をドッキングさせたりだとか、まあそういうようなアポロ計画のための準備をする、段階の、計画があって、それが描かれて、その後に、3つ目にアポロ計画が中心に描かれていって、まあ月に行けるかどうかという物語が展開していきます。で、まあ要はファーストマンもですね、ニール・アームストロングという人が、そして NASA が、月へ人を、導けるかどうかっていう物語なんですけれども、まあそれはまあみんなね、知ってるあたりで、物語展開みんな知ってるところなので、こうあっと驚く展開というか、驚きの結末ってものは、まあ、基本的にはありません。ポイント一つ目は、 やっぱりデイミアン・チャゼル監督の映画について見ていった方がいいと思うんですけれども、彼はまだファーストマンで長編4作目で、まあ実績を見ていくと恐ろしいキャリアですよね。まあ興行的にもまあ、ララランドがまあ一番だと思いますけれども、ヒットさせたし、アカデミー賞でも評価されて、作品賞の騒動はありましたけれども、監督賞を取ったわけで、で私的にはですね、1作目見れておらず、2作目のセッション、ウィップラッシュはこれ結構好きですね。この時かなり映画ファンの間で評判になって、で見に行ったら大興奮して、いろいろ論争もありましたけれども、まあ僕がやっぱりどうかなと思ったのは、あのまあドラムを叩く主人公が鬼コーチと出会って、彼とこう対立していく物語ですけれども、あの鬼コーチがあの音楽的にね正しいのか優れているのかっていうのが、まあ一つ問題としてあるのかなと思って、つまりそのあの、コーチに認められるかどうかが物語の核になってるけれども、そうじゃないとコーチがしょうもない人だとすると話自体もしょぼく見えてくるなっていうところがあったと思うんですけども、なんかそれ自体もまあ物語の中にテーマとして内包されているように僕には見えて、だからそこは OK かなと思いつつ好きでしたけれども、でララランドは大ヒットしましたし、好きな人も多いですけど、僕はあんまり好きじゃなくて、オープニングから30分ぐらいは結構好きなんですが、どんどんその後失速、僕の中で失速していって、でこれが成功してしまって、この路線というかこういう感じでいっかっていうんで行っちゃうんだったら、監督ちょっとはなんか残念だなと思ったんですが、ファーストマン見に行って今回大変感動しまして、なんかこう次もすごい見たくなる監督っていう感じがしました。でやっぱり素晴らしいと思ったので、なんでこれがヒットしないんだろうなと思ったし、まあ同時にこうまあだろうなという気はして、そういう作りになっているし、その作りだからこそ素晴らしいんだしっていう、まあいいけどいいしみたいな、こう難しいことを思ったりしました。で、そんな映画なんですけれども、ポイントの2つ目はその点で、こう盛り上げない作りになっていると、観客を全然燃えさせない映画なんですね。でというのもアポロ計画を描く、つまりニール・アームストロングが主人公で、まあ、月に行けるかどうかの物語だっていうと、しかもララランドの監督がねそれを撮るってなると、やっぱりイメージするのは興奮させる映画ですよね。月にたどり着けるかどうかのハラハラドキドキだったり、何かハプニングが起きてそれを切り抜けられるかどうか、まあ、そういうシーンもあるんですが、で様々な NASA のスタッフたちとの協力で、あるいは宇宙飛行士の切磋琢磨、仲間たちとの熱い絆によって協力で、そしてそれを見守るアメリカ国民たちの大きな期待、 USA コールを背に、乗り込んでいく飛行士たちみたいなシーンも思い浮かんでくるんですが、でそしてそういう映画もあるんでしょうけども、ファーストマンはそういうんじゃ全然違うと、だからエンターテインメント巨編ではないんですよね。例えばそれで思い出すのが、全然アポロ計画と関係ないですけれども、宇宙でワクワクドキドキといえば、僕が好きなところで言うと、あのリドリー・スコット監督のオデッセイとかね、あれは時代も違うし、まああれ自体フィクションですし、狙いも違いますけれども、本当興奮させるエンターテインメントというか、彼ね主人公を救えるのかどうかが、ポイントだったし、でそして彼が宇宙で、どう頑張るかっていうのが見どころだったし、本当にポップミュージックを多用していたりして、そういう燃えさせる映画になってましたけれども、ああいうものでは全然ないっていうところがポイントですね。あのファーストマンはあの鎮魂の物語になってましたね。あの悲しく暗い雰囲気を持った映画になっています。でそれを見ていくにあたって、ニール・アームストロングという人について考えていこうと思うんですが、彼はいろいろ資料を読んでいくとですね、僕は全然知らなかったんですけれども、劇中でも描かれますが、娘さんを、その娘さんが幼いうちに病気で亡くされてるんですね。で、それ自体は映画の前半であっけなく省略も交えながらテンポよく描かれるんですけれども、それが、その出来事が彼の、やっぱりその後の人生に大きく影響していてですね、映画でもそれをすごく重く受け止めて描いています。で、それがやっぱりニール・アームストロングという人が、月に行って何をするのか、もちろんその仕事、任務をするんですけれども、それプラス何をしていたところが描かれるのかっていうのが、本当にそこにあのメインテーマがあるなと思ったし、その描写にハッとさせられたし、そこでやっぱり最後になって、あ、やっぱりそうは思っていたけど、ファーストマンというのはこういう物語で、監督、脚本家たち、スタッフたちはこういうものが描きたかったのかっていうのが分かる作りになってましたね。でそこで使われるあるアイテムがあるんですけれども、 それに関してはいわゆる泣かせの演出としてはもう少し前振りを入れた方が効果的だったのかなとは思いましたけれども、例えばこう、彼が荷造りの時に何かさりげなく見つめるカットを入れるとかで、入れたらもっと盛り上がったのかなって気はしますが、それすらもまあ意図的に省いてるのかどうかといったあたりで、まあそういうなんかストイックな映画になってますね。で、しかも彼は、月に行ったという偉業を語りたがらない人だったそうで、彼自身インタビューをなかなか受けない人で、プライバシーを重視して生活、その後生活していた人らしくてですね、この原作となった伝記の完成まではかなり長い道のりだったそうで、パンフを読んだんですけれども、その、著者のオファーから2年後にやっと OK が出るような、家族とかの説得もありつつだったのかもしれませんけれども、そういう部分があったと思うね。結構だからそういう寡黙な人だったらしいんですね。内省的で。で、一人でいるのが好き。っていうのが映画でも劇中描かれますけれども、でそんな人を演じるにあたってライアン・ゴズリングさんもですね、感情をあまり出さない、表情変化もあんまりこうポジティブな方向には寄せない感じで、とても暗い、静かな雰囲気でやっていてですね、感情を激しく爆発させるシーンも基本的にはあまりなく、娘さんが亡くなった直後の場面等々であまりないんですね。で、同僚ともそんなにコミュニケーションを深く取らないというか、向こう側が歩み寄ってきてもそんなにそれを、ちゃんと受け入れない人として描かれていてですね、そしてプラス息子たちともうまく向き合えないようなキャラクターとして、描かれて、そうやって演じられています。で、ファーストマンという映画、そのアメリカという国家の一大プロジェクト、あるいは、そういう過去のすごい歴史を描くだとか、エンターテインメントとして国民たちの大きな期待を背負って頑張るっていう物語には全然なくてですね、どうなっているかというと、一人のニール・アームストロングという人のクールな男の物語、そして家族の物語、個人の物語として描いているんですね。悲しみや暗さを背負った人の物語で、それが象徴的なのが後半ニュースの映像をぼんやりと眺めるニール・アームストロングさん、それが描かれることによって、あ、それがなんか象徴的だなというふうに思いましたね。で、これがいろいろ論争になってますけれども、いわゆるあのアポロ計画といえばという月にアメリカ国旗を立てるシーンもですね、あの写真有名ですけれども、あれもないんですね。結構美味しいところといえば美味しいところなのかもしれませんけれども、あれを省くぐらいの勢いでやっているっていうところに、この作り手たちのやりたいことが、現れてるような気もしますね。で、まあ、要はだから彼、主人公は外から見れば、旗から見れば世界的な人だし、歴史に残る人だし、ビッグな出来事なんだけれども、主人公からすれば、もまあ当たり前ですけど個人的なことだし、そしてまあ何より仕事だっていうところが、この映画の主軸なんだろうなと思いますね。で、それをどう映しているかっていう部分なんですけれども、撮影の工夫に関して言うと、手持ちカメラによる撮影が結構多くてですね、結構揺れの多い画面になっていて、アップも結構多いような、顔のアップは結構多くて、特に宇宙船内部、まあもちろんカメラが入れないとか、そういう設置の問題もあるんでしょうけれども、そういうふうに描かれていて、あと宇宙船に乗って任務を行うシーンとかですね、それ移動のシーンとかでもですね、客観的な宇宙船を外から映して、こう地球が今ここで、みたいなショット、シーン、カットがあんまりなくて、主観的なニール・アームストロングから見た、地球、宇宙、そして今その船の外とか、そういう画面が多くてですね、主観的っていうのを生かした作りになっています。で、そういう生々しさ、リアリティを出す作りになっているんですけれども、その生々しさのが発揮されたところで言うと、事故の場面がすごかったですね。いくつかこの月に行くまでの、中ではですね、結構事故が起きていて、人命が失われたんだっていうことがちゃんと描かれるんですけれども、その火が起きて発火事故のシーンがすごいですね。火花がちょっと見えて、あれこれまずいんじゃないかなっていう風になって、あれあれあれって言ってる間にもうすぐに事故が起きてしまうっていう、あの事故寸前の生々しい流れとか、あ、こういう風に起きたのかもしれないと思わせるリアルさ、リアリティがね、すごい恐怖感をもたらすし、すごいストーリーの中でも効果的だったと思います。そして絶妙なディテールの数々、なんかその船がこれ大丈夫っていう作りで、なんかこう乗り込むにあたってもですね、じゃあもう出発するぞっていうのに、こうベルトかなんかの何かを差し込む穴に、なんか の余計な部品入っちゃっててベルト差し込めないよみたいな、そんな初歩的なことあんのみたいな、そんな入り込んじゃうのみたいなのがあったりですね、こんなんで月いけるのかねっていう感じで、かなりのこうアナログ感というか、こんな感じであの宇宙行ってたんだって驚かされますね。そういう、のも面白かったですし、そこにこうみんなニール・アームストロングはじめ、宇宙飛行士が入っていく中で、その迎え入れるエンジニアだったり機械を担当する人だったりっていう NASA のスタッフの方々の宇宙飛行士への素っ気なさっていうか、ただなんかこう部品として詰め込むだけなんだみたいな、あの感じのね、そこのなんか冷めた感じはですね、とても良かったですね。まあ総じてこう不穏なムードを形成していくと。で、そういうの撮影を担当したのはですね、撮影監督のリヌス・サンドグレンさんという人で、この人はララランドもやってるんですけれども、他にはアメリカンハッスルだとか、あの最近で言うとバトルオブザセクシーズだとか、結構いい映画やっててですね、これあの今回あの覚えなきゃいけないなと思いました。で、あのコダックという会社のホームページにインタビューが載っていてですね、これ毎回面白くて、でリヌス・サンドグレンさんの、インタビューもあるんですが、今回このファーストマンをやるにあたって様々な、フィルム撮影を組み合わせたと。 16mm だとか 35mm だとか、65mm IMAX だとか、これをまあ使い分けて演出していったらしいんですけれども、だから今回、撮影監督リヌス・サンドグレンという人の、パワーも大きかったんだろうなと。これがね、インタビューを読むと、ね、本当に工夫して映画っていうのは作られてるんだなということがよく分かって面白かったです。で、この人今後も要チェックって言ったのが、次回作このリヌス・サンドグレンさんはですね、007の新作をやるらしいですね。で、007の新作ですごいなと思ったんですけど、007で最近撮影監督の遍歴がすごくて、ロジャー・ディーキンス、ホイテバン・ホイテマ、この人も注目の人ですね、からのリヌス・サンドグレンっていうね、もう本当にすごい人たちを連れてきて撮影監督やらせてるっていうね、こういうなんか系譜を見てると、ヨーロッパ系の、リヌス・サンドグレンさんはスウェーデン出身らしいですが、ホイテバン・ホイテマさんはスイス出身で、ヨーロッパ系のヨーロッパ出身の撮影監督がかなり今すごい活躍してるんだなっていう気が、しますね。なんかその辺の特集記事とか作られたらとても読みたいなと思いますけれども、ポイント3つ目、なんでララランドよりファーストマンの方が好きかっていうところで、で今回脚本は、前作はデイミアン・チャゼル監督自身が書かれてますけれども、ジョシュ・シンガーという人が書いててですね、この人は映画でいうとペンタゴン・ペーパーズの、リライトを担当していたり、テレビドラマも数多くやられてた人ですけれども、まあだからその過去のララランドとファーストマン比べると、どっちも結構勝手な人の話ではあるんですね。ララランドはメインで描かれる一組のカップルがくっついて離れる話ですけれども、まあ、結構彼らが自分勝手だと。で、それは結構肯定的に描かれているように見えてですね、そこだけ中心当てられちゃうとなんか深みが出ないなという思いがしたんですが、今回ファーストマンは、ニール・アームストロングという人も、まあ、仕事としてはすごいことをしたけれども、家族や息子たちに心の開かなさ、同僚に対してもそうですけれども、自分の仕事に一直線すぎる部分があってですね、そこ、ある種の勝手さがあって、なんだけれども今回はそのニール・アームストロングという人と対立する立場の人がちゃんと描かれていると。で、今回はその奥さんが対立する立場なんですけど、このキャラがとっても重要だったんじゃないかなと思っていて、奥さんが、息子たちと向き合うように怒るシーンがあるんですね。あのニール・アームストロングが何も言わずにあの任務に行こうとするときにですね、これから月に行くということを息子たちにちゃんと伝えなさいと、命の危険があるんだよっていうことをちゃんと伝えてから家を出なさいって言うんですけれども、この喧嘩の場面、夫が妻に叱られるシーンも良かったですし、その後、言われた夫が、息子たちに、対話するシーンもですね、とても良かったですし、つまりこう物語内にある一人の人がいたとして、その人の考えと対立する考えを持った人がいるっていうのがぶつかり合うっていうのがね、なんかこうストーリーに深みを与えるんだなというふうに改めて思ったので、今回それが成功しているように思いました。またエンディングも良くてですね、監督の定番の形らしいんですけど、今回特に良くて、あんな偉業を達成した人なのにこの静かな終わり方、この後このカップルはどうなっていくんだというような終わり方で、なんて大人な、いい、幕切れ、鮮やかな幕切れで、すごいグッときました。ということでファーストマン、あのぜひ見るべき映画だと思うので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。以上ムビログでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。今日は、ファーストマンについて長々と語ってきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ニュースで見たんですけど、ディズニーの配信サービスついに始まるらしいですね。ディズニーが抱えるピクサー、 スターウォーズシリーズ、マーベルシリーズ、僕これらよりはディズニーアニメの本当手掛け時代の昔のクラシックが HD 化されたりして高画質になってフルラインナップとかになったら、これはもう払いますよって感じがしますね。まあ何はともかくこれは結構影響を与えていくんでしょうね。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物不精の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。